秋が来たのでしょうか。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い6-2。イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、ちょっとこう夜とかね、涼しくなってきて、
そうですね、なんかあのこの間の中秋の名月の日、ほうほうほう、なんかやっぱり一様にみんながあの月見バーガーどれ食うかみたいな話になって、なな秋だなって感じがなんかマックとモスとコメダとケンタッキーと、あーなんかいろんなところが参戦し始めて、みんなどこを食べるんだみたいな話をして、
なるほどなるほど、
月見すき焼きバーガーを最初に食べましたね。なんかモスバーガーはなんかセーラームーンとタイアップしてやってます、ね、月見に変わって美味しいよだっけ。
なるほどなるほど、
うまいこと言ってんなみたいな、
そんなようなコピーで、はいはいはい、まあお月見ってのはね、日本独特のあれなのかもしれないですね。
なんか外国の人見てなんかびっくりするしね、あ月見って酒飲むのみたいなまだ花見とかわかるらしいんですけど、
まあ、
なんかそんなことなんか言ってる反応のなんかツイートみたいなの見たことありますね。
まあね、確かによくわかんないよね
花見て酒飲んで月見 て、であのもみじ狩りって何みたいなね
飲める飲める飲めるぞ酒が飲めるぞっていう国ですね、またね
まあそう考えると、もしかしたらそのなんかラテン系の感覚と似てるのかもしれないですね。とりあえず踊って飲もうぜみたいな、
何かしか理由をつけて酒を飲むっていうのが確かに多いですね。
でもやっぱりなんかあんまり月見団子を食べようとかそういう感じにはならなくて、まあ、酒はまあなくて、やっぱり月見バーガーがすごい季節の風物詩っぽくなってる感じがしますね、
なので皆様も秋を楽しんでいただければと思います、では6-2いってみましょうか。
無人島楽しいです。
本編カリーン、イエーイ。無人島、
はい、あの FF14 の方で新しく追加されたコンテンツで、あの無人島を丸々一人、一つ与えられまして、好きに開拓しろっていう、
あの動物の森みたいな、
言っちゃいけないらしい、
言っちゃいけないのか
とはみたいなとは思わないでくださいねみたいなことは、あの吉田吉ピーから言われてたんですけど、結構動物の森なんですよなんかあの牧場を作ったり畑耕したり、あと開拓拠点とかをどんどんどんどん豪華にしていったりとかもできるしみたいな、あといろんなものをあの採集して、それを材料にして貿易品を作って、なんか売り上げとかあの需要とかの、表みたいなのがあるんで、それを見越してあの生産体制のスケジュールを組んでいくみたいな感じで、で売り上げそれに応じてあうまくはまれば、あ売り上げが上がって、それ用 の、 あの貨幣が貯まっていくみたいな、なんかスローライフを楽しむコンテンツですみたいな、で、ああ動物の森みたいな感じかってみんな思ってたけど言わなかったんですけどあの思ってたら、いや全然スローライフじゃなくて、結構そのスケジュール、生産スケジュールみたいなのを組むのがめっちゃ難しくて、結構ハマるとその経済的な面白さでちょっと離れらんなくなると、
なるほど、
ちょっと仕事で出張とかしてあのインできなくなると、あ俺あの無人島の畑さどうなっただろうなみたいな、すっげえ気になるんですよ。
なるほど、
まあ、水、まあ、雨降ってたらしいから、あの友達のやつとか見るとなんか雨降ったみたいな、雨降っててやると自分で水まかなくてもいいようになってるんですよ、割と、なんかそれで、まあ、雨降ったらしいからそのままやって、でも作物が実った後に収穫しないと腐っちゃうんじゃないかなみたいななんかそういうのですごい、あの台風の時にあの畑さ見に行くみたいな、もう本当になんかそんな気持ちになって、
はいはいはいはい、
結構スローじゃないライフをしてます、
なるほどね
うん
なので、まあ皆さんもね、その無人島ライフ、
私の島にも遊びに来れるので
動物の森ではない、
ない
無人島ライフ、
ない
楽しんでいる方はぜひメッセージなど
ぜひぜひ
いただければと、
生産体制教えてください工場の
今回はお当番コーナーのこのコーナーでございます。キッドのやらなきゃハドソン、はい、キッドのやらなきゃハドソン、 と特選会ですが、はい、今回はですね、ファミコンの山村美沙サスペンス京都龍の寺殺人事件、
はい、
これを取り上げてみたいと思います、うん、でこれはまあファミコンロムカセットオールカタログで見ますとですね、
はいはい、
京都龍の寺殺人事件台東から発売で、1987年12月11日、
うん、
京都の街で起きる連続殺人。このゲームは難しからず優しからずと、今までコマンドタイプのアドベンチャーゲームが苦手だったという人でも楽しめるものになっていると、
うん、
で30点満点中 18.30 ということでですね、
ほう
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
これいろいろなぜこれかというとですね、
うん、
これ音楽がめっちゃいいんですよ、まずはね、
ほうほうほうほう、
アドベンチャーゲームなんですけど、
はいはい、
であとは登場人物が、うん、そのちょっと実写っぽい感じのドット絵で、
うん、
で明らかにこれこの人でしょっていうのが結構わかるような感じで、
はいはいはい、
例えばそのパスワードで続きできるんですけど、
うん、
パスワードコンテニューのパスワードを教えてくれるのが、
はい、
カフェドミサっていうカフェがあって、
うん、
そこのマダムが、
はい、
教えてくれるんだけど、うん、これどう見てもこれ山村美沙本人だよねっていうカフェドミサ、
うんうんうん、
であと事件が起きて捜査を協力してくれる刈谷警部っていうのがいるんですけど、うん、どう見ても松方弘樹っていうそういう感じで、
はいはいはいはい、
あこれはなんかこの人だろうなっていうのが、
はいはいはい、
なんとなく分かるようなドット絵になって
るって想定してる俳優さんが分かる、
うん、でこれはですね山村美沙先生のキャサリンシリーズというのがあって、
はい、うんうん、
まあ、キャサリンっていう女性の、うんうん、まあ、探偵というか、
うん、
まあ、探偵ではないんですけど、そのアメリカ 副大統領の娘だったかな、なんかそんなようなバックボーンを持つ推理マニアが事件を解決していくっていう話のやつのゲーム化されたやつだと、
うんうんうん、
ただこの京都龍の寺 では、まあ、キャサリンは別にメインのその探偵ではなく、
うん、
助言してくれる人で、
うんうんうん、
主人公はゲームデザイナーなのかな、
うんうんうん、
で京都龍の寺殺人事件っていうゲームを開発した人がプレイヤーなんですね、
うんうん、
でそのゲームの新作発表をやるために京都に来たと、
うんうん、
で最初のそのお寺に行った時にトークショーが終わってからその次の日かな、
うんうん、
行った時に殺人事件が起きて、
はいはいはい、
でそれが全く自分のそのゲームと同じようなシチュエーションだったもんで、
うんうんうん、
その松方弘樹っぽい刈谷警部にまず疑われて、
うんうんうん、
でキャサリンがちょっと助けてくれて、
はい、
でそこから一緒にこう事件をあれ解決していくと、
うんうんうん、
だから基本はプレイヤーが動くんだけど、
うん、
詰まったらそのカフェドミサに行ってキャサリンに会うと、うん、まあいろいろ助言をしてくれるっていう感じのゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、これは最初に殺されたのが小沢百合子っていう、
うん、
小沢家っていうのが京都の、まあ、資産家なんですけど、
うんうん、
そこの三姉妹がいて、
うん、
その三姉妹の三女かな、
うんうん、
一番下の子が最初に殺されてしまうと、
うん、
そのお寺の境内みたいなところに桜がすごい散ってて、こう桜が積もっ花びらが積もっているところに主人公が行って、
うん、
あれなんか足が出てるみたいな感じで、で見に行ったら人が死んでいると、
うん、
でそのゆり子、おさゆり子が花びらにダイイングメッセージを残していて、一文字ずつで6枚あって、そこにひらがなで、
うん
うん、おなみこわさっていう、うんうんうん、おなみこわさってひらがなで書いてある、
うんうんうん、
ダイイングメッセージなんだけど順番が分かんないね、
はいはいはいはい、
でまあお沢家だから、
うん、
お沢なのかなって思うじゃないですか、
うんうんうん、
ただこのおなみこわさの、
うん、
該当する登場人物がこのゲーム5人いて、
うんはいはいはい、
まずお沢家の3姉妹のもう2人、
うんうん、
お沢美奈子とお沢奈美子、
うん、
あと、小沢みなおっていう男性と、こなみさわおっていう男性と、三沢直子っていう女性がいて、5人いると、か誰かなんだろうけど、
うん、
っていうのをこう推理していくっていう、
うんうんうん、
まあ、ただだったら その一文字ずつ書くんだったら順番に書いとけよっていうのはもうみんなが突っ込むところなんだけど、
はいはいはいはい、
その6文字の該当する人は誰なんだっていうのを探していく途中で、
うん、
連続殺人が起こると、
うんうん、
その要は京都の龍に関するお寺でどんどん殺人が起きていくっていうので、うんうん、それが主人公のゲームのストーリーの通りだから、うん、ますます疑われるっていう、
うんうんうん、
でしかもそのゲームはまだ発表されてないのでストーリーを知ってる人っていないはずなのに、うん、なぜかその通りに事件が起こってしまうっていうような感じで捜査をしていくと。
いやいいですね。
だからまあさすが山村美沙先生の感じで、うん、に火曜サスペンスみたいな感じの内容なんですけど、
うんうん
うん、まあ、要はその小沢家の資産を相続することをめぐる、まあ、連続殺人なんですね。その三姉妹が現当主小沢家の当主がもうすぐこう亡くなりそうだと、もう具合が悪くて、でもしそのまま亡くなった場合は三姉妹が当分に財産を受け継ぐんだけど、
うんうんうん、
もちろんその三姉妹のね人数が減れば取り分が増えるっていうのもあるし、でそしてそのこの小沢三姉妹は実は、うん、あの実の子じゃなくて、うん、全部養子なんですね。
はいはいはい、
そうで、その三姉妹の他に実はその当主が昔産んだ娘がいると、
うんうんうん、
っていう人も途中で出てきて、だからこの人はもう 法的には全部持ってく、うん、相続権を持ってるので、
うんうん、
だからその人も絡んでくるわけです
、はいはいはいはい、
っていうのがこのさっきの5人の中にいるから、うん、ますますややこしくなくてい
く、はいはいはいはい、
っていうね感じの話で、
うんうん、
これなかなかね面白いんですよね、ストーリーとしてはね、
うんうんうんうん、
で音楽もいいですし、
うんうん、
ただちょっと操作法がね若干難があって、
うん、
あの多分マウスとかがあればすごいスムーズだと思うんですけど、
指摘していく系なんですか、画面の
カーソルで選んでとかいうのが十字キーでやらないといけないので、うん、それが結構きついんだよね、う
ん、あ、なんか当たってるはずなのに全然反応しないぞみたいなこと、
そこで詰まっちゃった人も結構いて、電話が置いてある電話台の引き出しみたいなところを調べるとかあるんだけど、ものすごいその判定ポイントがちっちゃいから、
うんうんうん、
調べてるのに、うん、あれ何もないみたいになって、
ね、推理ゲームで
そ
れだと
そうそうそうそう、
あ、じゃあ違うんだって、違う推理しなきゃいけないと思っちゃうから、うん、逆にね
っていうのが結構あって、時間詰まっ
ちゃう。へー、あ、これって、キャサリンシリーズって他にもありますよ ね、 そうですね、京都、私なんかやったはずなんだけどな、
4作ぐらい出てて、
はい、
ですね、
キャサリンがメインのやつを1個やった気がします。 DS でやった気がする。
あ、なるほどね、
はい、
ね、京都、あ、これか、さっきと同じか、
ね、あとドラマ化してましたよね、あのケイト・フォックスか誰かがキャサリンで、
うんうんうん、
なんか見た気がする。
あと京都花の密室殺人事件っていうの、これが2作目で、
はいはい、
1988年2月11日だから1年後ぐらいに、
はいはいはい、
京都でまた殺人事件が起きた、
うん、
山村美沙が原作のアドベンチャー第2弾、
うん、
おなじみのアイコンやマルチスクリーンを効果的に使ったりなど、いろいろな機能いっぱいのゲームだと思う。あの前回見たんだけどこのファミコンロームカセットオールカタログの、
うん、
この京都龍の寺と京都花の見せて、1ページに4分割されて、すっげースペースがちっちゃい、
うん、
このページを担当している人すっごい適当なことしか書いてないんだよね全然これだけじゃ分かんないんだよね。2ページあるのは結構多分ちゃんと書いてるからいいんだけど、超適当だからね
まあでも細かく書いちゃうとね、あのこの場合は内
容、まあまあまあね、
ストーリーに触れざるを得ないからってことなんでしょうけど、
いやー、これも 18.40 で、はいはいはい、まあ30点満点中、
うんうんうん、
18.40 で、ファミコンであと確か2作ぐらい出てて、
うんうん、
京都なんだっけな、京都花の在宅殺人事件な、そのようなやつとなんかもう一個出てんだけど、それはもう台東じゃなくて他の会社から出てるんですけど、だこの京都龍の寺と京都花の密室、これ BGM めちゃくちゃいいので、
はいはいはいはい、
音楽だけでもちょっと聴いてほしいなっていう、
あの DS 版とは曲が同じなのかな、
どうなんだろうね、
ファミコン版は全然あのやったことなくて、
うんうんうんうん、
でも DS 版はなんかいろいろとちょっとなんかリメイクというか、多分操作性もそんなに悪くなかったはずなので、
やでもねこの5人のおなみコアさんに該当する5人のさ、
うん、
やつがもうねひらがなで全部ひらがなだから、
うんうん、
分かんなくなるよ途中で選ぶときに、
うん、
写真を見せる誰の写真を見せますか、
うん、
美奈子奈美子直子みたいな、
はいはいはい、
どれが誰だっけみたいな特に最初のうちはね。
いやでもこのアナグラム系とかこの文字が誰を表してるか探すのって、うん、あのアガサ・クリスティーナの ABC 殺人っていうかそういう感じで、うん、結構その引っ掛けがあって、もうそういうの大好きなんですよね、うん、途中で分かった瞬間、うん、やったって、うんうんうん、ちっちゃい頃一番思ったのがあの ABC 殺人事件だったのでこれ系好きなんですよ。
あじゃあこれは
文字が誰を指してるか
なるほど、ね、
とか次誰が順番で、うん、あの殺されるかみたいなのが、うん、その ABC とかそういうので分かるみたいな大好きなんですよ。なるほど。
じゃあこれは京都龍の寺は、うんシンクさんもおすすめかもしれないね。
龍の寺もなんか収録されたはずなのになあと思うんですけどなんかやったのかな。結構ねあのアドベンチャーゲームって一回やった後結構長い間経つとあの忘れててもう一回できるから私結構、うんうんうん、あのお得なんですよ、
ね、リセットされて
そうそうそう結構あのこれ犯人誰だったっけとか推理小説とかでもあの山のように結構集中していろんなシリーズ読んじゃったりしてたんで あれなんか割と金田一とかの短編とかでも改めて読み出してるとあれこれ誰犯人だったかなってのが結構あって
なるほど、ね、
本当にねあのお得な脳死ですよ何回も推理小説を楽しめるとい う、
うんうん、ただねこの京都龍の寺はね結構信仰を負荷になっちゃう致命的なバグが結構あって、
はいはい、
ここでこれやらずにこっち行っちゃうともう話が一切進まなくなるっていうバグが結構あるので、うん、
おー怖い。
あそこはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
ただ本当にあのストーリーはそんな感じですごく魅力的だし、
はいはいはい、
まあ、キャラもね、
うん、
これこの人だなって分かるようなやつだし、
はいはいはい、デザインのね、
で音楽もいいので、はい、これはねなんかこううまくリメイクとかしていただけないかなという、
ね、DS 版以降は出てないのかな。
どうなんだろうね。
あんまスイッチとかで見てないですよね。
うん、
あんのかな。
どうなんだろうね。
ね、なんか最近あのスクエニからちょっとあのその資産家の家とか歴史系の、うんうんうん、やつをめぐったアドベンチャーゲームでそのあのビジュアルの映像系で動いていく、うん、あの新しいやつが出てましたけど、あれも。出る前は気になってたんですけど、うん、まだプレイしてなくて、あの久しぶりにそういったアドベンチャーゲームの、まあ、ちょっと実写系のやつの、うん、アドベンチャーゲームで久しぶりだなと思ってそれを見た時にこの山村美咲系のやつとか思い出したんですけど、うんうんうんうん、あれが出るんだったらば実写系でちょっとまた、ね、ドラマ化もしてるし、
うんうんう
ん、なんかそれで映像で動いていくアドベンチャーノベルでスイッチ出てないのかなと、
うん
うん、
いや私でももう一個ねアドベンチャーですげえやりたいのが、
はい、
DS かなで出てた金田一耕助のシリーズで、
はい、
あのイフストーリーが遊べるっていうやつ八つ墓村とかで、
はいはい、
あもちろんあの原作通りのもあるんだけど選択肢によってはイフのストーリーに行くっていうのがあって、うんうんうん、これめちゃくちゃやりたいんだけど、
うん、
DS だからもうね、
そうです、
できねえなと思って
結構あの中古屋とかでも当時ちょっと高く出てたんですよ、うん、あの結構 DS であのアドベンチャーゲームって安くなるんでそういった時にこう一気に買ってたんですけど、うんうんうん、あれは機内値は高かったと思いますね。
その原作でさ出てくるこの時金田一耕助はどうあってもこうすべきだったのだみたいな、
うん、
なぜなら ここでこれをしていたらその後に起きる事件は起きずにもっと早く解決していたのだからって長編だと何個か出てくるじゃん、あそこで多分分岐が出てきて、
うん、
であのより人が死なないエンドに行けるっていうような、いや本当にそうなんだよね
しまったってのがないってことですね。そうそうそう、
しまったがないって、ね、だってね、あの八つ墓村、あじゃないや、犬神家か、うん、犬神家だったらさ、
はい、
最初のねあの依頼人が殺されなければ、
うん、
あっという間に解決しているわけじゃないですか、うん、誰に頼まれたんですかって聞いて、いや実はこの人にっていうのでも、
うん、
ね、あの大体分かってしまうわけで、
うん、ね、いやなんかそういうのってやっぱりその 読んでた時のうって思った人が作り手になるとそういうのが、
あ、まあまあね、あ
のシャルコ・ホームズ系とかもそうじゃないですか、うん、いろんなあのパターンの同人誌じゃないですけど作家さんが、うん、あの擬典みたいなのいっぱい作ってもういろんな世界が広がって、金田一耕助も割とそれ系
そ、ね、
でゲームの方で結構発展してたってことですよね、うん、金田一少年とかもそうだけど、
そうだね、うんうん、そうね、金田一少年のゲームもね、うん、犯人になって金田一を出し抜くみたいなね、
うん、
やつとかありますからね。
うんうんうん、
いやでもミステリーで私ずっと気になってるのが、はい、ルパン三世じゃなくて怪盗ルパンの方ね、
はいはい、
813の謎の、うん、813の謎を解いて手に入る書物みたいなもの、
うん、
秘密文書があるんですよ、
うんうんうん、
それの正体というか中身って明かされてなくて本編では、
ほう、
それがね、な、何が書いてあったのかってすっげーずーっと気になってて、ナポレオンが残した文書なんだよね、
は
い、でそれを持っていれば、うん、その文書を後ろ盾に一つの国をこう復興できるぐらいヨーロッパ情勢に影響を与えることが書かれているってっていうのは言われてんだけど、
うんうんうん、
何が書いてあんのっていう、それ相当なすごいことじゃないのっていう、
うんうんうん、
っていうのがねずっと気になってて、何が書いてあったんだろうかっていう、ピエール・ルドックっていうなんかちょっと不老者というか落ちぶれた青年がいるんだけど、
はいはい、
まあ、ネタバレしちゃうとね、うん、その人が実はヘルマン3世の息子、ヘルマン4世なのかな、
うんうん、
そのなんとか広告の、
うん、
でそのあの813の謎を解いて手に入るものがあれば、うん、それを持ってヘルマン4世としてなんとか広告を復興できるみたいな、
うんうんうん、
何が書いてあるんだよそのすごいやつはさっていうずーっと気になってて、あれはあるな、そんなんあるみたいな何ができんのみたいな、
いやこれね、あの翻訳のやつとかに関してだとなんかちょっと分かりやすくなってる場合もあるんですよね、あの原点みたいなのをなんかとかすると、うんうんうんうん、いやでもいいな、なんかそういうのよくあったなって、あのメッセージあの子供向けというかポプラ社とかでよく
見
ますけど、なんかあったあった、そういうところを突き詰めていくとなんか面白い講談が作れるのかもしれない。
あその813の謎はさ、タツノコプロが作ったテレビアニメがあって、
はい、うんうんうん、
映画とかじゃなくてテレビアニメ用に作られた怪盗ルパン813の謎ってあるんだけど、うん、それがめっちゃ良くてさ、
はいはいはい、
まあ、それでもやっぱり最後にその書類手に入れるんだけど、ルパンが、うん、あのライバルみたいに奪われてで燃えちゃって結局何が書いてあったか分かんないって感じなんだけど、ルパンはその変装していろんなのやるんだけど、
うん、
そのルパン自体も出てくんだけど、うん、こうセルニン公爵っていうね、
うん、
その上流階級の社交界で活躍してるセルニン公爵として主にこの冒険してくんだけど、
うんうんうん、
それなあの声ナヤゴロウさんがやっていて、はいはいはい、めちゃくちゃかっこいいのは当たり前だけど、
うんうんうん、
であとは警察側のルノルマン警部っていうのもルパンが実は変装してんだけど、
うん、
それ富山圭さんなんだよね。もうね最高すぎてね、もうみんなすごいな、当たり前なんだけど、
うんうんうん、
もうこのね813の謎タツノコ版をね、うん、ぜひ皆さん見ていただきたいんだけど、これビデオ化っていうか映像化されてんのかなっていうね。
劇場版だったんですか？
いや、あのテレビスペシャルみたいな感じのやつ。それを、
うん、
うちの母もさ、うん、そうミステリーとか大好きだったから、
うんうんうん、
ビデオに撮ってくれてて、
はいはい、
で見たらうわこれめっちゃ面白いじゃんみたいないやあれはね、なんかこう映像作品になっててほしいなって。
探したらあるかな、うん、どうなんだろう。
いやなかなかね、だからルパン自体はだからあんまり出てこなくて、
うん、
最初と最後ぐらいかな、
うんうんうん、
あのいわゆるアルセーヌルパン、
はい、
として出てくるのは、うん、でそのヒロインというか、ケセルバッハ夫人っていう、
うんうん、
まあ、ヒロインがいるんだよね、
うん、
それ島田陽子さんがこうやってて、それこそ犬神家の、
はいはいはい、
あの1976年、
はい、
映画版の玉代お嬢さんです、
はいはいはいはい、
またこれがよく合っていてですね なんかいろんな意味でタツノコ版八一さんの謎は、うん、であのテレビシリーズだから CM が入るじゃない、
うんはいはい、
アイキャッチが入るんだけど、はい、めちゃめちゃかっこいいそのアイキャッチが、
そう
これはもうねすっごい気合入ってんなっていう、
見たことないな。
だから映像化されたらアイキャッチもぜひ入れといてくれっていうぐらいね、
うんうん、
多分私アニメ史上で一番かっこいいアイキャッチだと思うね、あれ、
YouTube とかにあげないかな、
見たいなっていう、
なんかアイキャッチだけでもなんか YouTube にないかな、うん、
そうね、ちょっと探してみますかね。いや本当マジでマジでっていうか、もうこれ全然伝わらないと思うけど、いや知ってる人が聞いたら、うんうんうん、いそうだよね、あのアイキャッチかっこいいよねっていう、あ
へ
なるんだよね、さすがタツノコっていう、なんとか
昔なんかやっぱそういうのって結構アニメいっぱいあったけど、今ってあんまりミステリーで今コナンぐらい、
うん、
また続いててで古典っぽくなってるの、まあ、古典かつ今も最新のあれですけど、ミステリー系ってなんか全然なんか古畑任三郎とかが流行ってた時とか、ね、近代一少年もやっててとか、コナンもやっててみたいな感じでめっちゃミステリー見てた覚えがあるんですけど、今ってなんか、ね、テレビでもそんなになんかそういうのやってないような気がする。
あとねもう一個ね見たいのがね、
うん、
森鴎外の舞姫、
はいはい
のアニメ版があって、
あや、
それの主人公太田豊太郎、
はい、
CV 池田秀一ですよ、シャアですよ、これすげー見てーと思ってずっと探してんだけどさないんだよね。これは見たい、死ぬまでに見たい、一度は見たいっていう、
遠い、どんな感じなんだろう、全然想像つか
ない、ね、すっげー見たいんだけどないんだよな、
池田ボイスのモノマネばっかりしながらずっとあの今パンデモニウムでこう
部屋で太田豊太郎だよ。あの舞姫のあのクズ野郎ですよ。もうね、いやあのデータベースに情報だけは出てくるね、うん、検索すると、
はいはいはいはい、
でも物がないんだよね。これもし皆さんもし何か情報をお持ちの方、
うん、
持ってるとかいう方は、
うんま
あ、ぜひ見せてください、あの見に行くんで。どこであろうと思う、
ねねね、
なのでね、なんかきっと特選会でゲームからだいぶ逸脱しましたけれども、
うん、
あでも八一さんの謎はちょっと結構俺は結構ネタバレしちゃったけど、うん、あのアニメのそのやつもすごい面白いので、
うん、
これは実家を私発掘してみようかと
楽しみ、
はい、ということで、きっと特選会でございました。エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、なんかいっぱいやってます。いろんな技いっぱいやってますので、ツイッターの方で情報更新しておりますので、あのチェックしてください、よろしくお願いします。
はい、お願いします。いやでもやっぱそういう作品、うん、本編でね言いましたけど、もうなくなっちゃったらもったいないじゃんっていう、
そう
なんですね、ぜひデジタル化アーカイブしてくださいと思うわけですよ、
うんうん、
本当になんかいつでも見られるようにね、
うん、
してほしいなと思うんですけど、今ね、あの東映チャンネルとかで、ね、東映動画の、
はいはい、
結構昔のアニメのアーカイブとか第1話だけ見れますみたいなのやってたりして、やっぱねいいですね、昔のやつも味わいがあってね。デビルマンとかさ、やっぱねすごい迫力だなっていう、う
ん、あーなるほど、
うん、
あえて今見ると、
うん、と魔女っ子めぐちゃんとかね、
そうなんです
か、うん、とかあれは東映かな、うん、1話だけ花の子ルンルンとか魔法少女ララベルとか、ね、まあ、その辺1話だけ見て、うわ続き見てえなーみたいな、まあ、そうすると多分有料チャンネルに行ってみるみたいになるんでしょうけども、
1話だけ無料。
やってきた時、その来た経緯などが分かるという、
うんうん、
いやあれはねいいですよ。
なんかでも気づいた時にその公開期間が終わっちゃった
やつ。ああまあね、そうそうそう。あ、そう、少し前に近代一少年の事件簿の、
はいはい、
30何話ぐらいまでかな、うん、を無料で公開してたんですね。うん、あれはね、うん、全部見ましたね、もうね。
マジで。
ただ2週間ぐらいで全部もうあの見れなくなっちゃったので、うん、あれはねまたやってか全話やってくれよっていう感じでしたね。
この間ちょっとあれを見たね、あの学 学園七不思議シリーズ、あれ面白いですね、うん、なんかちっちゃい頃すごいあのエンディングが怖くて、
うんうん、怖いね怖いね、
うん、あれがダメだったんですけど今見ると面白いです、うんうんうん、かっこいいキャラ、先輩キャラかっこいいね、
あ月影、月影先輩
先輩かっこいい、超かっこいい、なんか面白いみたいな、
そうだちょっとじゃあまた今度あの学園七不思議会やりましょうか、
いいですねやろう
ということで、皆さんもこの作品が良いというのがあればぜひ教えてください、うん、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。